リームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで asu.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。 SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけてぜひ一緒に楽しみましょう。皆さんこんばんは。6月28日金曜日、時刻は18時30分を回りました。ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、メインパーソナリティの花木ヒカルです。
同じくメインパーソナリティの佐々木ユイです。この番組はコマーシャルモデル、ポートレートモデル、レースクイーンなど様々にモデルとして活動する4人がパーソナリティを務める番組です。本日は私たちメインパーソナリティの2人でお送りします。
はい、6月もあっという間に終わってしまいますね。梅雨入りしたとのことですけれども、しばらくなんかそれほど雨降らないなっては思っていましたが、今日はもう結構な雨ですごいですよね。まあ、昨日まではしばらく暑かったのに今日はもう結構涼しくなってしまっていて、もう朝何着たらいいんだろうって悩んじゃいました。
わかる。もう急に気温下がると悩みますよ ね、昨日は30度で暑かったのに、
本当に、ね、
私最近ハマってるのが、てかずっとここ5年ぐらい使ってるお天気ファッションアプリがあって、
そうなんですよ。
そのなんか、今日はこの天気だから長袖を着ると安心とか、
めっちゃいいね。
そう、後で教えます。
ぜひ。そういうアプリあるとなんか悩まなくていいですよね。
そうそうそう、それ見れば何着ればいいか分かるから、
確かに。 そう、それでじゃあ今日はしっかりと、
そう、長袖って書いてあったの今日、
ね、6月そうだよね、
終わるのに。そうだから長袖着てきました。
も
う
バッチリで、私もそう寒いなと思って長袖引っ張り出しました。
そう ねもうないよね、長袖でさ、クローゼットの中に。
そうそうそう、もう半袖で並べてるからさ。 ね、ほんと、まあだいぶ暑かったので、私ヒカルはですね、実は少し前に、まあそれこそ一度雨が降って涼しくなったタイミングで、まあ今日しかないっていう風に思って、エアコンの掃除をしっかりしました。
してない。
してない。サーキュレーターもね、そのままあったから掃除して、そう。でも最近本当に暑いから、ついに、エアコンデビューもしまして、で夜もね、実はつけっぱで寝たりももうしちゃってる。
早い。
そう、ゆいちゃんエアコンつけた？
まだつけてないけど、確かにパジャマはどんどん薄くなっていって、今ノースリーブとかでもう寝てますね。
ノースリーブで寝てた。そう、私も半袖ショーパンで寝ちゃってるけど。
そう、ショーパンも履きがちだけど、ショーパンで寝るとすごい足冷えてむく
み、
そうなの、快適なんだけど、翌日のむくみっていう代償があるから、夏結構難しいよね。
そうね、だから私も今まだ厚い布団をかけてエアコンつけてみたりして。
そうだね、一工夫必要。真夏とかもさ、撮影前日だと、もうメリキュット履いて、メリキュットっていうのは、
着圧タイツね。
だからもう長ズボン履いて寝るけど、結構暑くて、もう汗だくになるよね、翌日は。
本当に
難しい、むくみとの戦い、夏の薄着は
ね、リスナーの皆さんも気温が、気温差が激しい日が、今後も続いてくるかと思いますけど、体調には気をつけて過ごしていただければなっていうふうに思います。そういえば今日はゆいちゃんはどんなお話してくれるのかな。
そう、私最近、なんだろうな、その経営系のことで考えることが増えて、あとなんかそういう哲学的な話みたいなのをすることが増えて、っていうのをきっかけに、結論から言うと、長生きしたくなりました。長生き、今まで70歳ぐらいで死にたかったんですけど、その理由も今度言うんですけど、後で言うんですけど、でも長生きしたくなりました。
へ、
結構大きな価値観の変化があったんで、後でぜひ聞いてください。
聞きたいです。気になる、めちゃくちゃ。ね、 そっか。
ひかるさんは？
私はですね、まあ、今日は実は新コーナーを用意しています。まあ、あの1年かけて、まあ、大体ビューティールールっていうのを、うん、まあ、やってきたんですけど、うん、だいぶ私がやってることシェアしたんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、まあ、今日はひかるのおすすめをシェアするっていうコーナーということで、まあ、ひかるのあれこれっていうコーナーをやっていこうかなと、はい、思います。まあ、美容については、まあ、聞きたいことなどあれば番組のメールアドレスが番組 SMS の DM などに送っていただければ番組でも引き続きお話ししていこうかなっていうのは思っておりますので、こちらはリクエストでお待ちしております。
はい、何聞けるか楽しみですね。
楽しみにしてください。
では本日も楽しんでいきましょう。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。はい、まずはヒカルの新コーナー、ヒカルのあれこれです。私ヒカルがハマっていることを皆さんへおすすめするというコーナーです。はい、今日はですね、おすすめのアニメをご紹介しようかなと思います。
珍しくない？
そう、珍しいの、ね、
アニメ見てるって初めて聞いた
でしょ、うん、そう、私そう普段アニメ見ないんですけど、そう、ちょっとね教えてもらってハマったアニメがあるので、今日ご紹介しようかなと思います。
気になる、
ね、これ何かっていうと、うん、働く細胞っていうアニメです。知ってる？
うん、妹がすごいハマってる。
ハマってる。ね、そう、これねテレビでもやってるそうなんですけど、うん、まあ、私はサブスクリプションで見ています。
今何も言えてないから。
何も言えないね、やばい、カミカミです、すいません。
サブスクリプション、
はい、ありがとう言ってもらって、で見ています。
これ涙出てきた。
今日ね調子悪い。
面白い。
まあ、こちらの、まあ、あの働く細胞っていうアニメ、あのこれから映画にも
アニメ
本当すいません。
珍しい ね、
ね、ちょっとね今日調子悪いね。
涙出る。
そう、このアニメ、まあ、映画にもね実写版でなるそうで、まあ、永野芽郁さんと佐藤健さんが主演をやられるそうなんですよね。
そうなんだ。はい、
そう、今年のね12月に、まあ、映画公開されるみたいなんで、うん、私も映画も見に行きたいなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、これ、まあ、妹ちゃんからね、うん、ゆいちゃん聞いてるかもしれないけど、うん、体の中のお話なんですよね。
うんうん、
こう赤血球さんが主人公 で、うん、で酸素入りの段ボールをもう毎日運んで血管の中を走り回ってるんですよ。
そうなんだ。
で体のなんかこう異変とかで突如こう細菌とかが体にこう入ってくるんですよね。うんうん、でそうすると白血球さんがまあポンって現れて、うん、で細菌と戦ってくれるっていうようなお話なんですよね。うん、で内容はまあすごくこうシンプルなお話なんですけど、なんか途中細菌と戦うために、まあ、ノーマルな白血球だけじゃなくて、うん、本当に実際に体で戦ってくれているいろんな細胞とかがこう出てきてくれるんですよ。
うん、
そうなんで、まあそういうのを見てると本当に体の組織についてすごくこう勉強にもなるし、なんか体ってこんな感じで頑張ってくれてるんだなっていうふうに、そう体をいたわろうっていうふうにちょっとこう思うようになったんですよね。そう、なんかこういろんなテーマのお話が実際あって、まあ、それこそこれから心配な熱中症とか、うん、あとなんか食中毒とか、あとほんと擦り傷とか、そんなテーマでお話があるんですよ。で、まあ、個人的にはちょっとこうキャラクターの中では結晶版ちゃんっていうのがいて、それがすごくこう可愛くて好きなんですけど、傷ができてしまった時にこう傷を塞いでくれる役割がある結晶版なんですけど、もともとすごくこう小さいから子供のキャラクターなんですよね。
うん、
そうで子供なのに、まあ、せっせと働いて頑張ってくれててすっごい可愛いんですよ。まあなんか子どもの時なんかこういうアニメがあったら体のことも楽しく勉強できてたのになとかって思ったりもするし、
そうだよね。
そう、まあなんならまあ今こう学生の時にいろいろ学んだ知識を得て、まあ、今大人になってからより詳しくアニメで学べて楽しいなっていうふうにも思ったりして、まあなんかこのアニメ子どもにも大人にも本当にもいいなっていうふうに思うので、個人的にちょっとおすすめなので今日ご紹介させていただきました。はい、まあ、1本20分ぐらいなので、私なんかはもういつも夜ご飯食べながら実は見てます。
確かにご飯食べるとき何か見たいよね。そう、一人暮らしあるあるだと思うけど、
ね、そう、なんかちょっとここにね、うん、携帯置いて見ながらご飯食べてっていう
のやって、かわいい光景。
ちゃっかりねハマっちゃって、
結晶版ちゃんに燃えながら
燃えながらそうご飯食べてるの。
かわいい、そこに燃えるわ。
かわいい。まあ本当サクッと見れるのでぜひあのリスナーの皆さんも見てみていただければなっていうふうに思います、うんうんうん、はい、以上ヒカルのあれこれのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。はい、続いてはミュージックのコーナーです。このラジオを聞いてくださってる皆さんは多分年齢層が幅広いと思うんですけれども、はい、誰もが知っている歌手の方、
うん、
私は今スピッツにハマっていて、
お
スピッツの中でも好きな曲、うんう
ん、はい、
ロビンソンです。それではお聴きください。スピッツでロビンソン。はい、続きまして佐々木由衣のコーナーです。はい、冒頭にもお話ししたんですけど、私は長生きをしたくなったっていう話なんですけど、まずなぜかというと、はい、自分軸で生きるっていうことをちゃんと理解したことがあって、
うん、自分軸、
そうなんですよ、結構ありきたりというかよく聞くじゃないですか、
うんうんうん、
なんか分かってるつもりだし自分の、
うんうん、
自分、まあ、私たちインスタ世代なんでよりインスタキラキラしてるのを見て、うん、羨ましいなとか、
うん、
あ、こんなに海外旅行行っていいなとか、うんうんうん、美味しいもの食べてていいなって人を見て自分を人と比べがちじゃないですか、うんうん、だからより一層自分軸で豊かだと思えるのが私の幸せって思ってたけど、
うん、
そう思えてると思ってたんだけど、
うん、
違ったっていうか理解しきってなかったなっていうのがあって、
うん、
なんかまあ、学生時代も小中高大学、そして私は大学院まで行ったんで、その社会、そのなんだろう、学校のコミュニティの中で30人とかいるメンバーの中でどう頑張って文武両道を目指していくか、競争社会でもうみんな多分学校生活そうだと思うんですけど、いい成績取るぞとかってなると、気づいたらもうなんかスクールカーストとかもあるし、
うんうんうん、
その他人の目を気にして、
そう、ね、
自分が自分の価値を認めるじゃなくて、うん、どう評価されるかっていうところに価値があるって、
うんうんうん、
自然にそう思うじゃん、うん、特に私たちモデルだとより一層その気持ちは強くなって、うん、そのどうクライアントに見えるかっていうのが大事になるから、
うんうんうん、
なかなかその自分軸っていうのが難しくって、うん、でも自分軸で生きてたら、うん、自分の価値を認められてたら、
うんうん、
自分が存在することで人に、人が笑顔になるというか、うん、自分の、うんうん、価値ある人がそこに存在することで周りにも価値提供できるんだって思ったら、うんうんうん、ね、長生きした方がみんな幸せだし社会のためじゃないって、うん、思うようになった。
お
だからもともとは70歳ぐらいでなんで死にたかったかっていうか、
その気になる
ちょっとそこもね、なんかいろんな気持ちの人がいるかもしれないからあんまり難しいけど、こう、うん、はっきり言うのは、うん、だけど私個人的にその狭い知見の、うん、狭い視野の中で思ってたのは、
うん、
もうなんというか介護とかが必要になったら周りにも迷惑かけちゃうし、かつもう老いていく前の、うん、美が衰えていくのも見られるの嫌だし、だから早くもうなるべく綺麗なうちに、
綺麗な状態で
ミイラみたいに綺麗な状態で死にたい、
そういうこと、
人に迷惑をかけず綺麗な状態で死にたいって思ってたんだけど、その価値が自分にあるってちゃんと確信できたら、
うんうん、
もう150歳まででも
生きれるもんなら
生き続けた方が、
まあ、印象的にはなるしね、
みんな幸せじゃん
って、元気与えられることもできるしね、
そうっていう、なんかなんだろうな、うん、なんかなんだろう、これはおこがましい、ずうずうしくなったっていうわけでもないんだけど、なんか、うんうん、でもそう辛い人生で何回か、まあ辛い時ある、あって、うん、
あるよね、
そう、でもその時に私が、
うん、
常に他人の評価気にして生きてたから、
うんうんう
ん、みんな私の存在忘れてくれればいいのにって思うことが
あったの。
そう、しんどい時、人生で私は2回あって、
はあはあ、
結構注目されて生きることが幸せだったから、
うん、
その注目を集めるのが幸せっていうのが普段生きて目立ちたがり屋だったんだけど、うんうんうん、自分が落ちた時に、
うん、
そう、別に死にたいとかじゃないんだよ、そんな、うんうんうん、そんな感じじゃないんだけど、なんかみんなの記憶の中から私が消えたら楽になるのにって思って
た。あ、まあね、確かに落ちるとそういう考えになったりもするよね。
で、それって つまり自分の軸じゃなくて他人の軸によって自分が幸せ、まあそうだね、確かに他人の評価によって幸せって思うからだったんだって、うん、今やっと
気づいた。
そうやっと分かってそう、その時の当時の自分に戻ってその、うん、自分軸ってこういうことだよ、そこまで人からの評価を気にしないで、うんうん、自分の価値を自分で認められるようになったら、うんうんうんうん、そんな人の目気にならないのにって思うから、うんうん、もっと楽に生きられたなって思って、そう思う人結構いるんじゃないかなって思う、ね
うん、確かにいると思う。
X でもちょうど見かけて、うん、その自分の存在忘れてしまう、忘れてほしいって思うことが、うんうんうん、ある時と注目されたい時があるっていうのを見かけて、うん、あ全く同じだし、うん、それが私の目に入ったってことは、うん、多分あのリツイートとかされてたのかな、うん、すごいみんな共感してた、うんね、反応しててくる、ね、反応してたからだから、うんうんうん、なんかそう私が何だろうな、ありきたりなんだけど、うん、ちゃんと理解してなかったことって感じ、うん、ですね。
それに最近気づいたって感じかな。
そう気づいたし腑に落ちたかな、
うんうん、
そうなんですよ。そう、
そうだね、
うん、そうだからなんか28歳にしてちょっと人生切り替わった気がする、
うん、また次のフェーズへ、
うん、今まで多分30歳で結婚とか言ってたけど、うん、それも他人軸じゃないかって、
周りがね、そうなんか大体30で結婚した方がいいよねみたいなさ、
うん、そうあと見え方30超えて結婚してないってっていうのは、うん、他人からどう見えるかでしかなくて、
うん、
自分のタイミング、
うんうんうん、
なんかこれねアラサー談義みたいな
またね
またアラサー談義みたいになっちゃうけどで強がってるわけでもなく、
うんうんうん、
アラサー談義強がり談義みたいに見えちゃうかもしれないけどね、そう、うん、って思った。だから
そうだよね、なんか自分がだからどのタイミングでがよくってとか、
うん、そうそうそう、ここだよね、自分で自分の価値を認めてたら、そうそうそう、自分が適切だって思うタイミングで、うんうん、まあ良き人に出会って結婚する、うん、すればいいんじゃないって思った、
うんうんうん、
そう、
ね、そうそう
そうなんだよね。
まあ、周りにあれこれ言われても、
うん、
まあ自分でね、
うん、
自分が一番いいっていう方がね、自分が幸せだからね、
うんうん、そうだよね、そう、うんうん、タイミングがね、
ね、
そうって思いました、うん、
まあ、それをじゃあ長生きして続けていきたいという感じ、うん、
そう長生きして長生きすることが人の幸せって心から思えるぐらい、
うんうん、
ちょっとまだねそこまで今考え方が変わった段階だから、うんうんうん、そこまで強くは確信はを持つほどには慣れてないけど、うん、でももう心からそう思えるようになりたいなって思う、う
ん、いいですね、
ありがとうございます、
ね、すごい。
じゃあどうしよう、まあ最近ハマってる冷麺の話とか
します。冷麺にハマってるの？急にぶっこんできたの
ちょっと時間余っちゃったから2分ぐらい。そう、私ずっと夏冷麺ハマりがちなんですよ、うん、っていうのも、うん、もう夏休み子供の時とか実家いる時ってそうめん食べない、
うん、あそうめん食べる、ね、うん、そう実家でめっちゃ食べてた。
そう、夏といえばそうめんっていうその記憶から解放されたくて、うん、せっかく一人暮らししたんだから、
はいはい、一人でね
そうせっかく一人暮らししたんだからって思って、うん、そのそうめんを夏あんまり食べなくて済む、うん、だけど冷たいものを食べたいし、うんうんうん、茹でるだけで楽な料理って思うと、まあうね、冷麺で、
ほう、
もう去年の夏から
そうなんだ、冷麺なんだ、冷やし中華じゃないんだみたいな、
あ
冷麺なんだね。
正直冷やし中華おばあちゃんちですっごい食べて
た。あ、そういうことか。また別のね、
そう、またまたいっぱい食べた記憶があって、冷やし中華とそうめんは、うんうんうん、そう、そこで多分そんなハイカラなものは食べてなかった冷麺を、そう冷麺食べるようになって、
うんうん、
そう美味しいんだよね。だからおすすめの冷麺のお店とか知りたいです。
お、
結構そう開拓してて、うん、私はこれお店名って言っていいの？
お店名
言っ
ていいじゃない、
うん、なんかあどうしよう分かんなかった。
あ、分かんなかった。
1個は銀座、うん、
銀座
じゃないや、間違えた、
六本木だった
あわ六本木にある焼肉ゆっちゃんっていうお店の、
へー、
そう冷麺はすごく美味しくて、
うんうん、
その多分韓国初のお店なのかな、ゆっちゃん、ハワイかな、あ適当なこと言ってるまあ、まあ、とりあえず海外からの来たお店で美味しいからぜひ行ってみてほしい。結構有名なお店、美味しいっていうね。あともう一個がね、新大久保にある妹とサウナの後に必ず行く冷麺のお店なんだけど、うん、ちょっと名前わかんないんだよね、
調べておいてください。
塩久保にあのなんかゴムみたいなの、韓国のだからゴム麺みたいな、もう噛み切れないぐらい弾力があってすっごい美味しいの。
じゃあ後で SNS に共有しましょうか。
そうします、ぜひ見てください、ね、
そちらで情報は流させていただきます。は
い、ありがとうございます。はい、以上佐々木由衣のコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。はい、続いてヒカルがお届けするワンポイントセルフケアのコーナーです。このコーナーでは日常をハッピーに過ごすポイントをお伝えしています。今日のテーマは、うん、実はさっきユイちゃんのちょっとお話にもあったようなことなんですけれども、ちょっとしたこう自分を優先するっていうことです。はい、なんかついついね、人を優先して自分のことを後回しにしてしまうことって多くないですか。
まあ優しいしね、
そう、いやいや私そう、なんかこう家族がいる人とかだとやっぱり家族のこと、まあ、例えばお子さんのこととか、まあ、それこそ旦那さん奥さんのことを優先してしまって、自分が休む時間をこうなくしてしまってるとか、あとはなんかこう希望を聞かれても遠慮してしまって、自分の希望をこうなんか本当の希望をこう言えなかったりとか、
言っちゃう、
言っちゃう、いいじゃない、いいじゃない、言えるのめちゃくちゃいいと思う、
言っちゃうい
いと思う。そう、まあでもこういうねことを感じた経験もある方って多いじゃないですかね。まあ、人のことをこう優先してしまうのはやっぱりその人に対してこう優しい対応ができてるっていうことで、まあ、すっごい素晴らしいことだなっていうふうには思うんですよ。うん、ただこう人のことを優先しすぎてしまって、それで自分のストレスが溜まってしまったりとか、なんかこう疲れてしまうと、まあ、ハッピーに過ごすのとはちょっとほど遠くなってしまいますよね。で特にやっぱりこう日本人とかはおもてなしの精神とかがあるので、自分の意見をこう言えずに自分のこと後回しにしてしまうっていう傾向が強いみたいですね。まあ、私も実は昔は結構こう自分を、最近はこう自分を優先にして過ごせるようになったんですけど、以前は本当に人を優先してしまうようなタイプだったんですよ。そう、まあ、それこそなんかこうアルバイトとかしてても明日出れないとか言われると、本当は自分がすごい疲れてて休みが欲しいはずなのに、つい分かりました頑張りますみたいなそう言っちゃったりとか、そう、まあ、あとはこう例えばこう誘われたお食事会とかも本当はやっぱ行きたくない、ちょっと疲れちゃうなとか思ってるのに、うん、まあ、やっぱいいやと思って行ってしまって、で結局案の定疲れてしまって帰ってきたりとか、そう、そんなことも本当に多かったんですよね。でこういう経験ってやっぱり結構同じ方いるんじゃないですかね。まあ、私が最近本当に思うのは、本当にこう自分が元気じゃないと人に元気って与えられないなっていう風に思うんですよね。まあ、本当自分に余裕がないとついこうイライラしてしまって負のオーラがこう出てしまったりとか、それこそマイナス思考になってしまって鬱のような症状になってしまったりとか、そう、まあ普段私実はこうありがたいことにすごいキラキラしてるとか、なんかこうハッピーオーラがあるとか、そう言ってもらうことがすごい多いんですけど、本当に昔はそんなことなくって、それこそ鬱っぽい症状になることがすっごい多かったんですよ。そう、未だに、まあ、たまにこう人を優先してしまうということももちろんあるんですけれども、まあ、以前よりもやっぱり自分を優先することができるようになってきたので、はい、それでハッピーオーラ満載で過ごせるようになってきたかなっていうふうに思います。はい、まあ、なんかこう選択権を与えられた時、なんか今私の本心は何なのかって、そこにこう注目して、で自分を優先することを意識するようにしてます。
そう、
なんか人にやっぱりこうどう思われるかとかじゃなくて、自分がどうしたいか、そう、これがなんかできるようになってきてから、やっぱキラキラしてるねって言われるようになってきたような気がしてます。まあ、なのでぜひリスナーの皆さんも自分のこう本心に耳を傾けて、自分はどうしたいかっていうの、なんかそこを優先して過ごす練習をしてみてもらえれば、なんかハッピーに過ごせるんじゃないかなっていうふうに思います。そう、さっきねゆいちゃんのお話でもさ、
ね、
そう
自分、ね、
そうそう、自分を優先するとか、そう他人のなんか意見をに振り回されないとかいう話あったけど、
そう
今日まさに私がちょっと言いきなかったことと思って
ちょっとね、そう、被ったね、聞きながら、まあ、にいいよね、そうそう、まさに自分が満たされてないと人に満たされ、人に与えられないと思うから、そうそうそう、ね、まずは自分が幸せであることが大事だなって
そう
すごく思うし、ね、私もなんか、最近これはおばあさんかなのかなって思うんだけど、なんか人にはご飯誘われるじゃん、特に予定はないんだけど、ごめん今日引きこもるからまた今度誘ってって、いや、はっきり言えるようになった。
めちゃくちゃいいじゃん。
前までは ごめん他の予定あるとか
ちょっと嘘ついちゃうんだけど、
うん、こん最近は今日は引きこもりますまた今度誘ってくださいって言えるようになったし、うんうんうん、それを言ってもまた誘ってくれる友達も周りに増えたしっていうので、うん、なんだろうな自分らしく素でいられるからどんどん気が楽になってて、うん、いい環境だなってすごく思うし、うん、それも環境を作っていくのも自分だなって思う、
うんうん、そうだよね、うん、もういい傾向です ね
いい傾向です ね
私もそこまで本心入れるようにちょっとそこは頑張りたいちょっと見習います
引きこもります
しっかり ね、うん、ねあのリスナーの皆さんもぜひ自分をハッピーにして周りにもあのハッピーオーラ撒き散らしていきましょう、
はい
はい、以上ヒカルのワンポイントセルフケアのコーナーでした。
はいとか言って、
はい、あっという間に終わりの時間が迫ってまいりました。公式 X と公式 Instagram はすべてひらがなでハッシュタグアスランラジオで検索すると出てきます。番組ではお便りも募集しています。あなたの日常で起きたハッピーストーリー、あなたが知っている美味しいと噂のグルメ、うん、あなたが日常で頑張っていること、番組で流してほしいリクエスト曲とその曲にまつわるエピソードをぜひ番組へお送りください。宛先はアルファベットで as.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。
またラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけますのでぜひお楽しみにしてください。次回のドリームキングダムヒカルとユイの明日へのランウェイ放送日は7月26日金曜日の18時30分からです。本日のお相手は
モデルの花木ヒカルと
モデルと女優の佐々木ユイでした。
またねー。